はい、始まりました。この番組は、プロジェクト M の提供でお届けいたします。今日おいでいただきましたのはこの方です。
NPO 法人ネットワーク永田、石倉泰三です。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、ずっとクララベーカリーの方に収録に行ってましたので、
はい、あ、そうですね
久しぶりのスタジオだと思いますけども、はい、はい、どんな風にこの一月はお過ごしだったんでしょうか。
あ、なんかいろいろありましてバタバタしてましたね。うん、まあ職員の離職とか、まあ、入れ替わりですね、そういうのとか、まあ、その今度理事会がまたありますので、
そうですね、
それの資料の、はい、まあ、整理集めとか、うんうんうん、まあ、職員もちょっとバタバタしてますけど、
はい、職員の離職とおっしゃってたのはこの前お聞きした。
そうです、そうです、
西山さんが、
そうです、
はい、丹波の方に行かれる、
ね、
ここをちょっともう一度説明していただけますか。
丹波の一島町っていうところなんですけどね、はい、そこへ、まあ、行くわけなんですが、はい、そこが、まあ、里の子がうちで働いてた、うん、高見いうのがね、うん、そこが里なんです。
あ、故郷、
はい、
はいはい、
でそこで彼は、うん、まあ、前からね、うん、いずれその自分のところに帰って、
うん、
なんかをしたいと。
うん、
でそれが、まあ、クララのようなそのコミュニティ作りのね、うん、パンを通してのそういう事業所ができたらと思ってっていうふうに言い出したので、でそっちの方で、でもう2年、まあ、3年目になると思うんですが、うん、今頑張ってやっております。でそこへ、うん、その西山が、うん、行ってですね、まあ、同じような B 型のね、うん、就労のその事業所立ち上げるのと、うん、その前にですね、まあ、ヘルパーの事業所ですね、で、なかなかその利用したい人がいるんですけども、うん、その利用する事業所がないもんですから、まずそれを立ち上げて、やると。うん、で、その次に B 型を、の、その、農業の方を手掛ける、はいはいはい。で、それで、畑で野菜作ったのを、うん、今度それでキムチ作りたいと。キムチ工場できるのかな。
まあ、西山さんは、ね、韓国からお嫁に来られた方ですからね。でも、今言われた、一島っていうのは、例えば神戸から行くとしたら、
うん、
丹波と言ってるんですが、はい、こう合併して、もともとは、丹波市ではなかったところが、丹波市の中に合併された。
ね、合併したんですよね。
一島、はい、神戸市の市、一っていうのと、
はい、島
ですよね、はい、そちらの方は神戸からだと、どういうふうに行けばよろしいですか。
まあ、一番簡単なのが、うん、まあ、中国道ですね、はい、まで出て、でから、舞鶴自動車道乗ってもらって、はい、で春日いうところでインターで降りてもらって、うん、そこから車で、まあ、15分20分ぐらいですかね、
だとすると、まあ、1時間ちょっと、
そうですね、1時間半
ぐらい
前後ぐらいですかね。
そうですね、うん、
電車だとどの駅なのか
これはちょっとね、尼崎まで出てとか、
そうでしょうね、
っていうことになるんじゃないでしょうかね、なかなか電車の便は神戸からだと
不便
かもしれないですよね、はい、反対に日本海側から行かなくてはいけないとかっていうふうになるかもしれませんよね。まあ、そういうところなんですが、車だと割と、
はい、
ね、気軽に行けるっていうところですね。
道も良くなってますしね。
そうですね、
はい、行きやすいと思います
よ。でまた一島っていうのは、私も、まあ、もう3年半4年近く前に土砂災害、
あ、そうです、
大雨の時のね、広島のあるちょっと前にあった時に行かせていただいた時に、そこの一島の支所になっていましたけど、はいはい、そちらの方では有機栽培の町一島みたいに、昔から有名なところみたいですね。
有名ですよね、
有機栽培で野菜を、とても自然な中で育てるっていうのが有名なところみたいで でしたよね。
う、牛の肉もなんか有名みたい。あ、ブランド牛です。
あ、そうですか、はい、日島牛って言うんですか。
あのね、いや、あのね、高見牛言うんですかね。うん、で僕一回ね、そこの、うん、まあ、牧場があるところに、うん、まあ、あのこじんまりとしたレストランみたいなってね、はいはい、でそこで、まあ、焼肉を、まあ、食べたんですよ、
うんうん、
美味しかったですよ。
あ、そうですか、は
い、結構あの遠いところからも車でね、うんうん、来られるお客さんもおるみたいで。
なるほど、でそして、高見くんが、はい、まあ、クララに縁あってパンの修行においでになっていて、でその縁あっては何の縁があったんですか。
縁というとその高見とですか、はい、彼はね、専門学校の、ね、うん、学校で出る、まあ、在学出る前ぐらいもそうかな、まあ、我々 の、 その利用者とこう関わりができてですね、
それはボランティアか何かですか。
まあ、最初ボランティアから始まったと思うんですが、でそんな中で、まあ、まあ、うちも職員がいるということでね、それでそっからですよね、
就職先としてクララに、
まあ、ちょっとこれ話すと長いんですけど、その時ね、同僚と2人、仲のいい友達と2人でね、
うん、
クララを受けてくれたんですよ。で2人のうち1人取らないかんですよね、
うんうん、
まあ、予算的にもあって、うん、ほんでね、2人ともいい子なんですよ。
悩みますね。
ほんでね、僕、僕が辞めていいから、あの2人でやってもらえたらなっていうね、
うん、
そういうところまで、まあ、思ってたんですけど、でも取らないかん、1人ね。うんうん、でその中で、まあ、彼はね、まあ、1人は、うん、まあ、しっかりした子なんでね、どこへ行ってもやれる子やと、うん、で高見君はちょっとこの子面倒見ないとね、
うん、
あかんかなみたいな雰囲気持ってたので、うん、あ、じゃあ彼にしよういうことでね、
うん、
でそれからですわ。
そしてまた、クララで培ったものを今度は自分の生まれ育った、ね、一島に持って帰って、ということで、
そうです、
パンを、これ、はい、キコリでしたっけ、
キコリですね、
うん、はい、っていう名前のパン屋さん、はい、
はいはい、
でもちろんそこには通所で通ってこられる障害を持った方々と共に作っているパン屋さんがあるっていうところですね。でそこに今度は西山さん、ずいぶん長くネットワーク長田で、
はい、
子ども市場でも、
はい、
いろいろなところでもご一緒していた、力強い方なんですが、はい、彼女が今度は一島に行って、はい、そこからのまた展開ってことですね。
うちは困るんですけどね。
ではここでちょっと、はい、CM を挟みます、
はい、
よっしゃ、
めっちゃバラバラ。もう一度、
ネットワーク長田。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995.
はい、時刻1時10分になろうとしています。まあ、その1時まで今度新しい展開とおっしゃったんですけど、
はい、
先ほどね、こうヘルパーの人をまずは養成していきたい、そういう場所にしたいっておっしゃったんですけど、それはなんでですか。
まあ、委託のね事業なんですが、うんうん、まあ、その街中と違ってで、どこかの家へ移動するにしても、うん、まあ、時間かかったり、
うんうん、
どっか行くにしても時間かかる、まあ、そういう まあ、地域というか村といいますか、
まあ、あの交通機関が、まず鉄道が街中に走ってる、村中に走ってるわけでもないから、車で何でも移動しなあかん
と、ね、そうですね、まあ、車がないとね、まあ、不便なことになるとは思うんですけど、まあ、そういったその環境の理由から、事業所のその展開っていうか位置づけいうんですかね、その場所がやっぱりできにくいっていうのがあったりとか、だからそういう事業所がないと、その当事者はそこにお願いして、ね、外出なりね、その行動ができないっていうのがあるので、やはりそれをまず作りたいと。
ね、じゃあ、まあ、パン屋さんみたいな、その木こりみたいな、そういうようなものができたとしても、そこへ通いたいと思っても、まず通う足が必要、
ないっていうかね、
でそれをサポートするところが必要、なので、そういう事業所を展開していくためにはそれをサポートするものが必要、っていうので、まずそちらの方を、
まず
あのヘルパーさんの事業所を作るということですね。私ですね、この前、3月の18日の日曜日に
あフェスタですか、
神戸市の方のですね、ユニバーサルデザインフェアも、15回開催されているんですけれど、世界一ユニバーサルデザイナー町神戸を作るためにということで、さまざまやっている中でですね、この共に生きる社会を作る、障害がある人もない人も共に生きる社会を作るということで、されているところに毎年毎年行かせていただいているんですけれど、共に生きるためには、先ほど言われたようにですね、この障害を取り除くことがまず必要なんですよ ね、ですよね。ご本人の障害だけではなくて、
意識なりね、そういうその、なんて言ったらいいのかな、そういうものが、寄り添わないかんっていうか、そういう、表現難しいですけど、なんかそんな風な、
でもどこか私そのパン作り習いたいねんと思ったりとかですね、あるいはちょっと美術館行きたいと思ったとしても、それを可能にするためには、本人が目が見えなかったりとか、あるいは足が不自由で車椅子なんやっていうような時だったりとか、それとちょっと軽い知的障害があって、どこへ行ってどこへ行ってどこへ行ってって覚えるのには何回もそれを繰り返さなあかんとかっていう、そのまずそのシステムを作らなあかんってことですね。
するよね、
なるほど。このシステムを作るために今度西山さんが行ってするんですが、どういうものを作っていくってことですか？
まずね、どこそこの、さっき言われたどこそこの事業所へ通いたいのであれば、そういうそのことをその当人と話し合って組んでいって、どういうふうにしたらそこへ行けるかとかね、で一人ね、僕の知り合いの娘さんで、結婚することになりまして、それで、そっちの一島の方にも、移り住んでね、
嫁に行き
はる、でその彼女もやっぱり知的のね障害を持ってて、でその彼女の、サポートも、向こう行って一緒にできるっていうのもありますから。
なるほど、例えばこう嫁に行きたいと思ったその先が、神戸の街中で、それも長田でここでって言ったら、すぐこう、あの人にはこれをこうつないでってすぐできますけれど、一島だとまだそれができない、
うちの西山がね、行くにあたって、その彼女とはすごいやっぱりその関わりがありましてですね、彼女のことも知ってある、ご両親も知ってあるということなので、そのサポートする側が、当人をどれだけその把握してるかっていうことも知っておかないと、
それが重要なんですか？
重要ですよね。そしたら、どういうサポートができるかっていうのもおのずとこう見えてくるだろうし、その先も読めてくるだろうし、でそれは はその彼女だけに関わらず、一島に行ってですね、別のそういう方がいたら、うん、やっぱりそういう関係を作ってですね、そういうのを作り上げていくっていうことをしないと、はい。
あ、じゃあどこどこ行きたいんですって言ってヘルパーさん来てもらって、うんうん、タクシー乗るみたいにどこどこ行ってください、うん、連れて行ってください、うん、っていうことではないということですか、
ね、簡単にではないとは思うんですよね、うんまあ、そういうこともできるでしょうけども、うんうん、我はその関係づくりの中でそういうふうなね、時間をかけてですね、うんうん作った上でそういうことをしていくみたいなね。だから、うん、クララのね、利用者で一人もう、15年ぐらいになるんでしょうかね。そういったのが、枠組みができたので、まあ、自立することもできましたしね。
そうですか。
だから、うん、彼にどれだけの人がこう、知ってもらえるかっていうことと、どれだけの場所行けるのかっていうね、うんうんうん、そういうのが彼の周りにたくさんできてきたので、うん自立することがまあ可能になったと。
制度だけではないんですね。
まあ制度も大事なんですけどね、制度、
制度とか、そういう事業所があったらとか、そういうことだけではなくて、先ほど最初に石倉さんがね、はい、コミュニティ作りのための、パン屋さんっていうのをおっしゃったのは、はい、そういうことなんですね。
そういうことですね。
一人の例えば障害がある、一つの障害を持ってる人がいる、はいはい、でその人のことについて知ってる人が、たくさんその彼の周り、彼女の周りにあるコミュニティを作る、はいはいはい、コミュニティを作るのがいっぱいこう増えていったら、はい、そこにこう重なり合いながら、
うん、そうです、
障害者の一人一人が5人10人となった中に大きなコミュニティができていくということなんですね。
だから彼はそのパンを通してそういうのを作っていくんですよね、うんうんうん、まあクララもそうなんですけど、うんうんうん、で今度はまあ西山が行ったらそういうヘルパーの事業所を通して、うん、ゆくゆくはまあ事業所やりたいって言ってるので、そういう野菜作りですよね、うん、だから何でしょうね、 パンでこうそういうのをやっていく、うん、そういうそのヘルパーの事業所、うんうん、B 型の就労のそのいう、農作業の仕事もあって、ええええ、だから西山はそれで、うんうん、西山は西山で一緒コミュニティを作っていくみたいなね、そういう、だからそれがプラスしてキムチ作りもそうなってくるのも違うかなっていう。
いや、そうするとですね、一つこう町の中にいろいろな事業所だったりいろいろなものができていくことで、この輪の重なりがいっぱいいっぱいあって、そこの町は強くなると
、そうなってほしいし、そうしないね、そういうふうに持っていかないといけないでしょうね。
で、
う
ん、そこにはまあ、自治会っていう中にも老人会もあったり、はいはいはい、子ども会もあったり、婦人会もあったり、これもそれぞれ違う視点の人たちのコミュニティですよね、それと同じように、老人会と連携するように、はいはい、障害のある人たちの、はいはいはい、サポートをするのも似てるところもあるっていうことで重なっていくっていうので、はいはいはい、同じ人だけのコミュニティじゃなくて、うん、階層も、はい、それから種類も、うん、目的もいろいろなものがこうあって、で重なっていくと、ガチッとした強い町ができていく、
そうだと思うんですね。それがまあ一つは、災害に関してもね、
強い
生かされるのではないのかなっていうふうに思ってるんですけどね。
災害のためにっていう風な、うん、まあ、消防団だったりとか、消防署とか、でまた犯罪のためにって警察っていう、ではなくて、はい、日々生きていくためのものがあって、初めて突然起こりますもんね。
そう、いつ来るか分から
へ
んし、ね、
どんな風に来るか分からへんし、自分がどんな場所にいて、どう対処するか分からへんしっていうところで、
その場になってみるの分からへんもんね、うんうんうん、
なるほどなるほど。でもやっぱりそういう中に知ってもらうために、こういう制度というのもとても必要だっていうので、はいはい、 そのユニバーサルデザインフェアに参加していた神戸市の保健福祉局の方からですね、はあ、みんなで作ろう、障害のある人もない人も共に生きる社会、
はい、
障害者差別解消法っていうのがありますよっていうことと、合理的配慮、
はい、
これあの振り仮名は売ってあるので読めるんですけど、
はい、
難しい言葉ですよね。合理的配慮、
その意味が何なのっていうね、
で、合理的配慮を知っていますか、はい、ということで、はい、正式名称はまだまだ長いんですよ。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律ということで、もうこれはですね、去年おととし、
2年
前から、
そうですよね、
4月1日からスタートしているんですと、はい、いうことですけれども、
確か2016年だった
と、ね、そうですね、はい、この障害者差別解消法では、障害のある人に合理的配慮を行うことなどを通じて、共生社会を実現することを目指しています、うんうん、
はい。
この法律を進めることで、障害のある人とない人が実際に接し、関わり合う機会が増えると思います。これはですね、制度じゃなくても、クララではいろいろもうできてる。もう
ずいぶん前から。
できてますよということです。やってますよということですね。
ずいぶん前から。
それとまた地域と小学校から何からこう、つないでね。こうした機会を通じ、障害のある人とない人がお互いに理解し合っていくことが、共生社会の実現にとって大きな意味を持ちますということですけれども、うんうん、これはですね、そうするとやっぱり例えば特別支援学級がこの学校にあるって言っただけで、はい、この学校としては非常に大きな、
はい、
力になるんやっていうことで、排除すべきものではなく、はい、あることがありがたいと思ったり、はい、クララさんのような事業所が地域にあることで、そこへ通ってくる人、それに連なる人がさまざま自分の街中にこううろうろしていただくことで、はい、ありがたいと思わなあかんということですね、
はい、いや、ありがたいというかね、なんて言ったらいいやろうな、そういうその感覚いうんですかね、うん、感覚意識がもうごく当たり前のような感じっていうか、普通っていうかな、はいはい、普通っていう表現難しいんやけど、うんうん、なんか当たり前のようにある、うん、当たり前のように関わるみたいなね、うん、そうかなっていうふうに思う、うん、その当たり前が難しいんですよ、
なるほど、特別なことじゃない、
そうです、でやっぱりね、僕小学校の、ね、子どもたちと、うんうん、クララと関わってるんですけど、うん、やはりね、障害持ってる人は特別な人やっていう 子どもたちのね、うん、やっぱ意識がやっぱありますよね、うん、いやそうじゃないんだよって、みんなと一緒だよっていう、ね、
でもやっぱり私なんかでもこう目が見えないとか、あるいは車椅子とか、何かあったらこうどうしたらええやろっていうふうに思ってしまいますね、
それはね、やっぱり小さい頃から の、 その関わりがね、うん、教育にしろ大事だと思うんですね。だから小さい頃にそうやってこう接してたら、うん、大人になっても、うん、別にその引くことないし、沿っていけばね、で我々はそういう体験がなかったもんですから、うん、ある時期どっかの位置で大人になってボーンと引っつけられてするわけですよ。やっぱり分からない、どうしたらいいのかっていうのがあって引いてしまうっていうね、うん、いうのがやっぱあるとは思うんです、うん、
そしたら背の高い人も背の低い人も、太い人も細い人も、
う
ん、それか甘いのが好きなのと嫌いな人もいろいろいるから、うんうん、どうなんですかって聞いて、うん、それに沿っていけばいいというわけでしょうか、
うん、それもあるでしょうしね一人一人違いますから、うん、すごい複雑な面があるんですけどね、
はい、でもこれからクララさんはどんな風にしていきたい、これを広げていくにはどうしたいと思ってます？
やっぱりできるだけ今やってることをね、継続してやっていきたいなっていうのもあるし、それからあと、何でしょうね、前も言いましたけど、そろそろ世代交代なので、
それ大事ね、
だからいかに次の人にそれを伝えてやっていってもらって、より良いものにしていってもらうっていうね、僕個人的なその 今気持ちなんですけど、はい、
はい、クララも世代交代を目指しているそうです僕も参加してみたいと思われる方は、クララベーカリーちょっと検索していただくとすぐ出てきますので、そちらにおいでください。今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はプロジェクト M の提供でお届けしました。空の青さに癒されて、短い襟足の山や川、男一匹虎次郎、長田離れていく人よの旗は午後暖わかさ。こちらは FMYY です。 FMYY の放送時間はお昼の12時から夜の8時まで、12時から8時までです。
Forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995.
from Nagata FM.
Why?